小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その23、街道管理者。今日お送りする街道管理者のお話は第11回の長血を癒された女の姉妹編です。今日のお話の出来事の最中に長血の女が割り込んできたからです。ではそのそもそもの出来事だったイエス様の癒しの物語を聞きましょう。
ヤイロじいちゃん、かくれんぼしようよ。
さあおじいちゃん、早く早く。
まあお前たち、おじいちゃまは皆さんに大切なお話があるのよ。あとでね。
やれやれ、まだ60にもならないのにおじいちゃまか。まあいい、里帰りの娘も今夜には夫のもとに帰る。その前に孫たちと遊んでやることにしよう。お前たち、そんなわけだ、また後でな。
つまんないな。
でもいいわ、後できっとね、おじいちゃん。
わかった。あれは私の生涯最大の信仰の試練だった。もう20年も昔の話になる。今のあの孫たちの母親、つまり私の一人娘が12歳の時、急な流行り病でほとんど死にかけたんだ。それで私はあの頃イスラエル中に名の知れ渡っていたナザレの預言者イエス様に助けていただこうと思って、必死になって居場所を探し求め、やっとカペナウムにおられることを突き止めて、無理にお願いをして家に向かおうとした。ところがだ、少し前から話をしよう。あの方は私がお会いしてから間もなく十字架にかけられて亡くなられたんだが、3日目によみがえられて、意気消沈していた多くの弟子たちや人々に姿を現され、40日後に天にお帰りになった。私は娘のことでお会いしてからはもう地上で主とお会いすることは二度となかったが、その素晴らしい出来事のことを人づてに聞いても少しも驚かなかった。あの出来事があって、あの方は神の御子だということを固く信じていたからだ。あの出来事の時、あの方はイスラエル北部のガリラヤ地方で精力的に伝道しておられた。振り返って思うに、あの方に残されていた時はわずかに3年足らず。一人その時の貴重さをご存知だった主は、ガリラヤの湖をこちら岸から向こう岸へ、そしてまたこちらへと、寝る間も惜しんで神の国を述べ伝え、多くの人を癒しておられた。ちょうどあの方がゲラサ人の村で悪霊に疲れた男を癒された後、私の村のある向こう岸に渡られ、一息ついておられるところだった。私は息せききって駆けつけ、そばに駆け寄ったが、一瞬どうすべきか迷った。私は街道管理者という先祖代々の高い身分の家柄に生まれた。当時は街道を中心とした地域社会の行政の長をも兼ねており、人から拝むように挨拶されこそすれ、自分が人に頭を下げることなどついぞなかった。だが娘が癒されるためにはもはやどうでもよかった。私はなりふり構わずその足元にひれ伏した。
先生、ナザレのイエス様、私はヤイロと申す街道管理者でございます。私の小さい娘が死にかけております。まだほんの子供なのに、どうぞ娘の上に手を置き直してやってください。
そうか、それはいけないね。わかった、行こう。
私のただならぬ様子にあの方は疲れを癒す間もなく立ち上がられ、私と一緒に家に向かわれた。大勢の群衆が押し合いへし合い、あの方についてきた。その中にあの12年間の長血のご婦人がおったんだ。彼女は必死の思いで主の着物に触った。その後のことは皆さんもご存知だろう。
主よ、 私です。私が触ったのです。先生のお力なしにはもう私は死ぬしかないと思ったのです。
だが私は内心気が気じゃなかった。目の中に入れても痛くない一人娘が今にも死にそうだというのに、こんな邪魔が入ってしまった。私はもう頭の中がどうにかなってしまいそうだった。
あの先生、私の方が先です。娘は今にも死ぬかもしれないんです。このご婦人はもう治ったんです。話なんか聞かなくていいでしょう。先生、どうか早く娘を。
やいろと言ったね。いや、この人の12年間の苦しみは死ぬほどのものだったろう。誰にも聞いてもらえなかったのだ。体の病だけではない。私は彼女のこれまでの心の苦しみも追ってあげたい。身も心もすっかり癒してあげることが彼女には必要なのだ。
そう言われると返す言葉もなかった。そこにうちからの使いの者が急いでやってきて、娘はたった今死んだことを告げたんだ。
娘が死んだ。
ヤイロ、恐れてはいけない。ただ私を信じなさい。信じ続けるのです。
ですが、死んでしまってはもういくらイエス様でも。
皆さん、ここからは一緒に来てはいけない。このヤイロと家族をそっとしてあげてほしい。あ、お前たち12人もみんな来る必要はない。ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、お前たち三人だけが一緒に来なさい。
はい、わかりました。
わかりました。参りましょう。
はい、では。
こうしてあの方は三人の弟子だけを連れてうちに来られた。ついてみると、誰も彼も取り乱し、大声で泣きわめいたり、弔いの笛を吹いたり、大変な騒ぎになっていた。
なぜそんなに取り乱すのです。子供は死んだのではない。ただ眠っているだけなのだよ。
眠ってるだって？
あんたおかしいじゃないのか？
何ふざけたこと言ってんのさ。
あの方はみんなを強いて家の外に出されると、私たち夫婦と三人のお弟子さんだけを連れて娘の部屋に入られた。私の心の中は悲しみと悔しさで張り裂けそうになっていた。
だからあの時、イエス様があの婦人に関わらないでまっすぐ来てくれていたら、たとえ虫の息でも生きてさえいたら治していただけたものを。
その時だった。あの方は静かに娘の寝床に近づかれ、そっと娘の手を取った。高熱にあえいでいたあの子の顔はまだうっすらと赤みを帯びていて、本当に眠っているようだった。あの方はご自分も普段扱っておられたというヘブル語の方言であるアラム語で、特別な親しみを込めてこう言われた。
タリタ、クミ、娘よ、起きなさい。
するとどうだ、娘はうっすらと目を開けたんだ。
お父さん、私、治ったの？
お前、生き返ったのか？
はあ、本当に生き返ったのね。
おお、
おお、主よ。
これは。
私、死んだの？なんか夢の中で、とっても力強い声が聞こえたの。起きなさいって。そしたら、なんかとっても体の隅々に力が溢れてきて、ほらお父さん、お母さん、私もう平気よ。
そう言うとあの子は寝床の上にすっと起き上がり、部屋の中を歩き始めたんだ。
おお、 よかった。娘さん、もう大丈夫だよ。
お父さん、お母さん、本当によかったですね。
先生を信じていればきっとこうなるんですよ。改めて先生の力が分かりました。
ここにいる誰もこのことは決して人に言わないようにしなさい。私の時はまだ来ていない。だからあなた方だけにお見せしたのだから。さあお母さん、この子に何か食べさせておあげなさい。もうお腹がペコペコだと思うよ。
はい、そういえば私たちも今朝から何にもでお腹ペコペコ。
私は改めて娘の死の知らせを聞いた時に主が言われた言葉を思い出した。そしてその時以来、それは私の心の底にしっかりと刻み込まれた。
恐れないで信じ続けなさい。
あの時私ははっきりと分かったんだ。なぜあの方があのご婦人に関わられたのか。それはもちろん言われたようにあのご婦人のためだった。だがそれは私のためでもあった。あの時私は絶望的な状況の中にいた。いや、目の前が真っ暗になるような死の現実に立たされていた。だがそれでもあの方の言葉に従って神様の奇跡を見せていただいた。望み得ない時に信じ続けることの大切さを私は身をもって知ることができたんだ。
やいろおじいちゃん、もういいでしょ。
遊ぼうおじいちゃん、かくれんぼしよう。
まあお前たち、おじいちゃんの話が終わったかと思ったらしょうがない子ね。
いいんだよ。ああ、わかった。待たせたね。今行くよ。
わかってるよ、かわいい孫たち。だが、もし娘があの時死んでいたら、このような幸せな時は味わうことはできなかった。あれは私の生涯最大の信仰の試練だった。恐れないで信じ続けなさい。あのお言葉に従ったからこそ今の私があるのだ。